ゆうかのキラキラ OL への道。こんばんは。
こんばんは。
8月9日土曜日、ゆうかのキラキラ OL への道。お相手はゆうかと
北村亮介です。
久しぶりに友達とご飯に食べに行ってきました、って話なんですけど、
はい、
そこでちょっとまた論争があって。
論争？
かき氷にいくら出せる？なんでかわからないですけど、かき氷ブームなんか毎年続いてるじゃないですか。
そうですね。
なんでって感じなんですけど、まあ、そんなこと言ったら世間にちょっと批判されてしまうかもしれないんですけど、なんだろう、500円とか屋台で売ってるかき氷、はい、まあ、ちっちゃい頃たくさん食べてて、
はい、
まあ、その感覚でいたら、今ネットとかで見るともう1つ2000円超えてくるんですね。
うわ、1000円どころか2000円超えてる。
2000円も超えるやつもあるし、なんかもう、そう、私がちっちゃい頃食べてたブルーハワイとか、
はい、
イチゴとかの世界じゃなくて、チョコレートとか、なんだろう、生ハム、
生ハム
なんかトウモロコシと生ハムみたいな、お食事系のかき氷も出てるらしくて。
お食事系のかき氷、
めっちゃびっくりしたんですけど、本当に。だから、なんだ、トマトとか、あと生、そう、あんまお食事系はちょっと引いちゃって耳に入ってこなかったんですけど、そういうのもあるらしくて、で、友達はかき氷屋さん巡りにハマってるって言って、一つ1500円くらいが相場だよって言われたんですけど、嘘でしょっていう、私的には。1500円氷に払うかって思っちゃって、
まあ、乗ってるものにもよるんでしょうけどね、
そう。で、しかも食べるまでに行列ができてて、人気なところだともう1時間以上、
うわ、
屋根ない場所で待って、
暑いのに。
そう、だから多分その屋根ない場所で待って分が加算されて美味しく感じられるだけで、もうなんかスッて行ってスッて食べれたら美味しくないんじゃないっていう、
ていうか、ありがたみが少なくなっちゃうから
、なんかそこ、その苦労を得た先にたどり着いたものだから2000円払って美味しいってなってるんじゃないって言ったんだけど、そんなことあるかって言われて美味しいもんは美味しいんだよって言われて。でも私が2000円払うとしたらパフェがいいかなっていう。
あ、
うん、友達とね、
同じ冷たいものでもね、パフェの方が
満足度が高いぞっていう、これ多分いろんな人と私論争してんですよね、かき氷は。
あ、
バイトのこともそのかき氷2000円が美味しいっていう話をして、
はい、
論争して、でまた友達ともして、なんで、でも一回もまだ食べてないんで、家の近くにそれこそかき氷屋さんができたんですよ。しかもかき氷屋だけじゃなくて、なんか一緒にランチもやってる、デザートとしてかき氷も選べますよっていうお店があるんで、ちょっと一回行ってみて確かめないと批判して説得力がないなって思ったんで、
そうか、そう、
行こうかなって思い始めてて、でもこの前ココス行ったんですよ、
はい、
そしたらもうココスでもかき氷やるらしくて、でしかもティラミス氷とか、なかなかそのいちごとソフトクリーム合わせたやつ、魅力的なのがあって、
はい、
もちろんなんか米田コーヒーも毎年やってるらしくて、巨大すぎて食べれない。
あ、そんなでかいんだ。
ミニサイズにしとけって書かれてるかき氷も売ってて、もうやっぱね、これブーム収まらないから。
いやー、こんだけ毎年暑いとね、記録更新ばっかりの夏ですからね。
なんかそろそろソフトクリームブームが来てほしいと。
あ、
私そっちの方が好きなんだよなって思って。
うん、そっちの方がね、歩きながらも食べれるし。
そうだ、ミニストップ、ミニストップはあるんですよ。
あ、はい、昔からありますね。
ただミニストップがない。
そう、少ないんだよね、店舗が。
すごく少なくないですか。
レアだよね。
だって持ってあったないですよね。
そういえば見かけた記憶ないね。
あ、それこそ前住んでたその東菅野は市川学園から3分くらいの場所がミニストップだったんですよ。潰れちゃって。
あ、もう今ないのね。
なくて、なんかマンションか、マンションアパートができて、チョコザップができてたチョコザップが1階にできてた
ジムか、
絶対に住んでたら通えないなって。
あ、
知り合い合っちゃう気まずいパターンじゃんってだから食べたい時にないんですよね。なめらかプリンパフェとか死ぬほど食べてたので、皆さんおすすめです、これは。
そっか、
感じで あと今週、
はい、
まあ、そう友達とご飯行って、
うん、
立ち飲みデビューしました
ね。
立ち飲みでもなんかそのおじさんたくさんの立ち飲みじゃなくて、
うん、
ワインだったんですよ。
あ、そういうおしゃれなとこもあるのね。
立ち飲みバル的な、
はい、
なんかワインがメインのお店で、
お
ちょっと友達とずっと行ってみたくて、
うん、
日暮里にある荒川スタンドっていうお店なんですけど、なんかすごい大人な雰囲気で、お昼からやってますみたいな、
はい、
ずっと行きたくて、まあ、これ7月のもう上旬くらいから言ってて、
うん、
本当はテスト終わりに行く予定だったんですけど、
はい、
まさかの友達ぶっ倒れて、
あらら、
なんか連絡がつかなくて授業中、
大丈夫かいな、
え、今日授業来るよねみたいな、
うん、
なんか先生がなんか体調不良の休み 多すぎるみたいな怒ってたんで、あれ今日休みみたいな感じで送ったら、ごめん救急搬送されてたって点滴の写真とともに送られてきて、ちょ
それ熱中症やっぱり、
いや、なんか貧血になっちゃったらしくて、
あ、
まあ、後々聞いた話だと、なんか気づいたら目の前真っ暗で、
あ、
で壁にもたれかかってて、で、あの救急車に運ばれて、
あ、じゃあもう周りの人が
点滴打たれてた、
うん、
しかもなんか池袋とか、
うん、
そっちの家からちょっと離れたところで倒れちゃったらしくて、全然知らない病院に行って、
うん、
で幸いなことになんかあの保険証、
はい、
前の日になんか皮膚科かなんか行ったから、
はい、
携帯財布に入ってた、
うん、
だからそれをもうすぐ提出してきて、お金払って終わったって言ってたんですけど、
あ、まあ後からでもね
全然
生産してもらえるみたいですけどね、
楽だったっつってて、
うん、たまたま持っててよかった。
で駅員さんが本当に救急車呼んで、
あ、駅員さん
すごいなって思って、
うん、親切にね。
で入院せずもうそのまま帰れたっつってたんですけど、
日帰りできてよかった。
貧血でそんなね運ばれちゃうんだって思って、
やっぱこの気温もあるしね、うん、やっぱね体調が悪いとねそういうことをね、
そう最初熱中症疑われたけど、
うん、
結局熱とか暑さとかはなくて、でまあそれで伸びたんですよ。
はい、
でそれ一周伸びたはずだったんですけど、次の週私が今度具合悪くなって、
あ、一回あったよね、
先週
の話で、
具合悪くなったって話で、友達も追試に引っかかったって言ってあのその倒れちゃった分の、
うん、
テスト受けられなかった分の追試があるからちょっと、
はい、
再来週でもいいってなって、
うん、
やっと念願かなっていけたんですけど、
そうか、
立ち飲み、
はい、
あの立ち飲みって疲れますね
いや、あの
え、なんかお酒飲むのって座ってた方が、
うん、
いいなっていうのを感じてしまって、
うん、
なんだろう、回転率がいいのかな、立ち飲みの方が、
まあそれを意図してあえて席を、
で一軒目にはいいかもしれないけど、
うん、
長時間いる感じじゃない、
まあそうだね、
しまあ机もないから狭い土地でできる、
うん、あ、
まあ、それはお店側のメリットだなって思って、
はい、
なんかもう真ん中がキッチンになってて、
うん、
囲う感じで机だったんで、まあ下手な調理はできないですよね、
うん、
なんかちょっとね落ちたものを触ったりとか、
そうだね、
全部丸見えだから、
うん、
だから本当に1時間くらいしかいなかったかもしれなくて、
うん、
でワインが専門っていうかメインのお店なんですけど、頼んでるお客さんたちみんな、なんだろう、サワー系とか、まあ、サングリアとか、うん、ワイン頼んでる人全然いないって
。お店としては
コンセプト、お店としてはね、コンセプト並々ワインとかあったんですけど、
うん、
もう全然サワーとか自家製ジュースとか飲んでる人が多いし、
そっちの方が売れるのね。
でも変な、もう平日の水曜日、
うん、
6時前とかに行ったんですけど、
はい、
もうすでに社会人の方が結構いらっしゃって、もうね、社会人になってからも平日飲むんだっていう新しい世界を知りつつあと立ち飲みでワインだから、
はい、
あんまり大きい声で喋らない、
あ、
みんな静かにおしゃべりする感じだから、
うん、
なんか変なおしゃべりできなくて、
あ、
でとりあえず一杯サングリア、
はい、
リンゴが使ったやつ、
うん、
まあ、これ美味しかったんですけど飲んで、
うん、
であとハムカツを2人でシェアして、あと前菜3種を頼んで、うん、座ろうって思って、2軒目鳥貴族
これ安定の、
これはもう鳥貴族でいいかって言って、うん、鳥貴族行ったんですけど、
はい、
めっちゃ美味しくて、それが
あ
久しぶりに、もう半年ぶりくらいに私鳥貴族行って、
うん、
なんか今40周年らしいです、鳥貴族40周年フェア復刻商品みたいな感じで、鳥天チーズ焼きかな、なんか鳥天が、じゃあ卵焼きの中に鶏天とチーズが入ってて、すごくふわとろで、お好み焼きソースとマヨネーズかかってる。いやこれ370円はすごいなって思って、まで安定の、 あの鶏釜飯ですね。あの注文してから、
はい、
炊き上げて30分頂戴しますって。
あ、やっぱそれぐらいかかりますよね。
もうその立ち飲み屋さんの価格見たら、うん、鳥貴族値上がった値上がったって言われて、
うん、
今390円均一なんですよ。
ええ。
それでも安いなって思っちゃって
、うん、まあそうだよね、うん、今の物価でいくとね。
ただスピードメニューは頼まなかった。あのキュウリとかキャベツとか、はいは
いはい、すぐ出てくるやつね、
うん、これと焼き鳥が390円同じ価格はやっぱり変じゃないかっていう話もしてでもう座って、
はい、
まあ、平日だったんでそんな混んでもなかったんで、あの2時間くらいおしゃべりさせていただいて解散しました、
はい、そっか。
やっぱりなんかチェーン店が向いてるのかなって感じで、
うん、まあそこはね、
そう、大人だったなちょっと、
うん、
やっぱお通し代なし座れる、
ああ、
ガヤガヤしてるに惹かれてしまいました。
あ、そっか。
で次は串カツ田中に行こうっていう。
ああ、そこはお通しは有料だったかな。
行ったことないんですよねまだ。
あ、そう。
串屋物語って知ってますか。
あ、そういうのもあるよね。
なんか食べ放題なんですよこっちは。で高校生くらいが、くらいの子がめっちゃたまるんですけど、さすがにこの年で串カツ食べ放題は胃が本当に荒れちゃうみたいな。
油もんだからね。
油もんしかないのはしんどいって話をして、で串カツ田中はなんか、まあ、一個ずつ頼めるし、あとなんか大阪名物みたいな感じだから、
はい、
大阪のカスうどんとか、
はい、
もつ煮込み、
はい、
たこ焼きもあるらしくて、
あ、
これは楽しそうって思って行こうってなったんですけど、うん、
はい、
まあ、私のシフトが全然出てないので、
あ、
なんかお盆だからいろいろ予定あったりして、
そっか、
予定は未定ですでもすごい楽しくて、
うん、
もう1ヶ月ぶりくらいに会えて友達にも、
いい、ね、
まあ、お互い復活した状態だったんで、
うん、
ドリンクもあのメガを鳥貴族で飲んで、
あ、 メガってだいぶ大きそうだね。
でも鳥貴族のこれまた変なとこなんですけど、
うん、
390円均一だから、
うん、
ドリンクも全部同じ価格なんですよ。だから普通のレモンサワーとメガレモンサワー、
うんうん、
同じ価格なんですよ。
あ、じゃあって感じね。
しかも鳥貴族のなんかお酒って酔わないんですよ。なんか薄いんじゃないっていうすごいすぐ潰れる、顔真っ赤になる友達も、うん、鳥貴族のアルコールは飲めるって言ってて、
うん、なんでだろうね。
あ、絶対これ薄いよって話絶対このアルコール量じゃないって思って
言っていいのかな。
よくないかもしれないけど、私もなんかメガ飲んでも多分あれ、うん、なんだ、日高屋とかのレモンサワーだったらすぐ赤くなっちゃうのに、
うん、
鳥貴族はメガ飲んでも大丈夫っていう自信があって、うん、
不思議ですね。
不思議です
不思議ですね。
まあ今40周年フェア、はい、そこそ美味しいメニューがたくさんあったので行ってほしいし、鳥貴族やっぱ値上がった値上がったって言いつつ、
うん、
美味しい楽しい早い、
あ、
安心感がありました。
なるほど。
ってことで曲をかけたいと思います。
はい、
あいみょんさんで真夏の夜の匂いがする。お送りしたのはあいみょんさんで真夏の夜の匂いがするです。
はい、
ただもう夜の匂いは感じられません、
うん、
もうちょっと涼しく9月あたりになったら、
うん、
あ、夏なんだろう、残暑の匂いだなとか思うかもしれないんですけど、うん、今もう窓開けたら死んでしまいますね。
そう、もう熱気、
熱気が
熱風だもんね。
なんかクーラーつけても電気代ってそこまで高くないらしくて、
うん、
あのそんなにエアコンが古くなければ、
はい、
って言って、うちんちも10年もの使ってたんですけど、買い替えたらなんか電気代が安くなったみたいな話をして、
やっぱり新しい方がね、省エネ対応なんでね、
う
ん、
だってで、まあ掃除はお父様がしてくださってるので気兼ねなく使っております。
これはこれはありがたい
さあ、そして私上田に行ってきました。
上田。
上田。
はあ、
もうなんでですよね。
上田と言いますと。
真田丸ですよ。
はあはあ、
真田幸村。
はい。
2016年放送の NHK の大河ドラマなんですけど、
はい、
もう10年近く前、私が小学6年生の時の真田丸、
はいはいはい、
リアルタイムで見てたんですけど、もう今でも面白かった大河ドラマランキングとか、もう一番視聴率がいいとか一番名作とかで本当に上位に上がる人気作で、
はい、
でずっとその歴史が好きで、
うん、
上田にいつか行ってみたいって思ったんですけど、ついに行けました。
はあ、
まあこの真田丸がすごい、今でも上田駅行ったらポスターがあったり、坂井雅人さんがやってたんですよ。
はい、
で当時半沢直樹とかやった後だったんで、すごい人気だったし、
あ
と脇固めてるのが大泉洋さんと草刈正雄さんで長澤まさみさん、
はい、
で脚本が三谷幸喜さんなんですよ。
これだけね、
めちゃくちゃ豪華だし、まあ、戦国史の中でも真田幸村ってすごい人気なんですよ。まあ、なんかなんだっけ、大阪夏の陣で、
はいはいはい、
豊臣方で徳川方に猛攻撃した、真田日の本一の強者って言われるくらい、
はい、
っていう感じだったんで、もういつか上田に行ってみようって思って行ったら、
はい、
割かしなんだろう、すぐ行けました。
あ、そうなの。
でもなんかすごい、なんで今まで行かなかったんだろうっていうくらい日帰りで行けちゃって、もともともう日帰りの予定で次の日バイトだったんで、一日行ったら、
はい、
大宮から、
はい、
上田まで新幹線、
はい、
で自由席5000円くらいで本当に行けちゃって、でいつも東海道新幹線しか乗ったことがなくて私、愛知とか京都とか、
はい、
その上の方行く北陸新幹線かな、
うん、
とかは初めてで、
はい、
どのくらい混んでるかとか分かんなかったんですけど、平日水曜じゃあ火曜とかの9時台の新幹線で行ったんですけど、
はい、
結構混んでました。大宮駅、
やっぱり北の方に向かう方もね、
てか大宮駅ってこんなに人いるんだなっていう埼玉ばっかにしてました。
いや
めちゃくちゃ広くて、しかも、
もうそっか、
なんか京浜東北とか、
うん、
埼京線とかもうその辺も通ってるし、宇都宮東京ラインとか通ってるのかな、
うん、そうですね。
でびっくりしちゃって、
まあ、
こんな駅中広いんだって思って新幹線乗り場行ったら、自由席、
はい、
1から4両車、
はい、
4号車めっちゃ並んでて、
あ、
これが自由席かって思って、でも逆に指定席はガラガラなんですよ。
あ、やっぱりね
って思って乗ったら、
うん、はい、
まあ座れない。
あ、立ってた
立ってた。
あ、ちょっときつかったかな、
うん、って思って、あ、もうこれ1時間10分くらいかかるんですけど、
うん、う
わ1時間10分くらい立ちっぱなしか、新幹線、
はい、
釣り革はないから、
あ、そうだね、
なんだろう、椅子っていうか
通路側にちょっと取っ手があるよね、
取っ手があって掴んで、
うん、
まあそんな揺れないんでガタンゴトン、
うんうん、
うわ1時間これかって思ったんですけど、隣がなんだっけ熊谷、
はい、
なんで熊谷着いたら人バーって降りたんですよ。
あ、そっか、
うん、なんで熊谷に用事あるのかなって思っちゃったんですけど、着、
うんうん、
いたら人たくさん降りて、
うん、
座れて、
お、
しかも4人家族で旅行行ったら、まあ、4人分席取るの大変だと思うんですけど、
はい、
1人だったらもう空いたところをポンって座ればよかったんで、
そうです ね、
ね、これが隣同士がいいとか、
うん、
ここ1列欲しいってなったらめんどくさいと思うんですけど、
うん、はい、
全然お一人様はね、立ったサラリーマンの席座っちゃえばいいから、
そこは気楽でしたね。
気楽でした、
うん、
で大宮から熊谷軽井沢とか、
はい、
こうやって1時間10分くらいで上田駅着いたんですけど、まああんまり降りる人はいないですね、上田駅。
あ、そうか、うん、
で駅前もあんまなんもない。
あ、そうなのね、うん、
真田、まあ、真田市ゆかりの地みたいな感じではあるんですけど、
うん、
まあ、歩いて10分くらいの上田城跡公園、
はい、
なんか天守閣とかは残ってないんですけど、
はい、まあ、
一部復元された感じの櫓とかが残ってて、
ほん
と小ぶりな城跡みたいな感じ。
お
で城内に真田神社があって、
ま
あ、そこはお参りできたり、
はい、
まあ、で上田城跡公園っていう公園つくくらいなんで、
うん、
まあ、1周10分くらいの広さの公園っていうか散歩道みたいな感じあって、
はい、
であと中に 博物館もあって、
お
でそれこそなんだっけな、肖像画、
はい、
が掛け軸に描かれてるやつ、
お
これは写真は撮っちゃダメなんですけど、
あそうか、
そうなんか写真マークがあるのしか撮影禁止って書かれてて、うん、
お、
まあ、掛け軸はダメでしたね。
あ
ただ本当に教科書に載ってる通りだったんで、
うん、
うわこれがそれかみたいな感動はありました、
ね、見るってね。
ただ上田はこれだけでした。
あそう、
他のなんか観光地があるかって言われたら、
うん、
特にはない。
あそうなのか。
特にはないんで、
うん、
泊まる必要はない。
なるほど。
しなんならその博物館もそんなでっかいわけではないんですよ、
うん、
でしかも真田市ってその正幸、雪村、信幸、
うん、
お父さん兄弟の、まあ、2代くらいなんですよメインは、まあ、歴史の中で有名なのは。だからあんまり多くはない、
あ
飾られてるものが。
あそうか。
なんであの半日あれば十分。
なるほどね。
4時間もいらないかなみたいな。で 見終わって、
うん、
お蕎麦屋さん目の前の食べて、
はい、
信州だったんで、
お
蕎麦美味しいなって思って、
うん、
食べ終わったら大行列できてたんで、
あ
結構人気店だった。
そうか、
暇だって思って
その後どうする、
その後どうするかって思ってい ろいろ調べたら、
うん、
別所温泉が近くにある。
あはいはいはい、
あんまりあの土地感なかったんですけど別所温泉近くにあるって書いてあって、
うん、
行こうかなって思ったんですけど、
うん、
あの東京方面じゃないんですよね。奥行っちゃって帰るのが大変になる。
そうだね、
あの新幹線も通ってないんで、
はい、
30分かけて行って温泉見てまた30分かけて戻って新幹線で帰るみたいな状態になっちゃって、
うん、
これはなんかあんま良くないなって思って調べたら軽井沢、
はい、
先ほども出てきたんです軽井沢が新幹線使わずに、あの信濃鉄道っていうのがあって、40分で890円で行けるって書いてあって、新幹線だと十何分で2000いくら
はい、
かかっちゃうんですけど、あもう軽井沢行っちゃおうって思って、
お
う
お
うそのまんま電車、暑かったし、あの電車乗れて行ったり、
はい、
冷房かかったところで40分本読みながら軽井沢に向かって着いた。
へ
ただ軽井沢に何があるかまた分かんないっていう。
あまああの駅の近くね、
うん、何があるかって言ったら、
うん、
アウトレットはまああるんですよ、
まあ、土産物屋さんとかは、
うん、で駅員さんに聞いたら、
うん、
歩いて20分の場所に、
うん、
あの旧軽井沢銀座があるって
言われて、
ただ歩いては行かない方がいいって言われて、
あ20分、
20分歩いて行くんだったらもう熱中症になっちゃうし屋根ないからって言われて、
うん、
あのそこからバスが出てるから、
はい、
バスで行きなって言われて、
あ親切ですね、
親切に100円くらい、100円かな、150円かな、
うん、
で旧軽まで行って、
お
でプリンアイスを食べて、食べ歩きをちょっと、まあ、ソーセージとか、
うん、
それこそお土産とかでパンとかなんかプリン買って帰ろうかなって思ったんですけど、
うん、
何せ暑いんですよ。
まあそうだね、
これ持って帰ったら腐っちゃうなって思って。
軽井沢といえども暑いよね。
アップルパイとかすごい美味しそうなのって、カレーパンとか、
うん、
絶対腐るじゃんって思って
ちょっと
そう、まあなんだろう、リンゴのリンゴワイン、アップルワインかな、
はい、
アップルサワーかな、買って帰って、私のその一日の旅は軽井沢からまた大宮まで戻って終了しました。だから一日で上田と軽井沢を満喫できる、
うん、
まあ、でも今はみんな軽井沢行ったら旧軽通り行くよりアウトレットに行く人の方が多いらしいです。
おそういう時代なのね、う
ん、まあでもアウトレットは私木更津も行ってるし、
うん、そっちの方がでかいか、
あの船橋じゃなくて、船橋じゃない、
幕張、
幕張だ、
うん、
幕張も行ってるし、
うん、
全然そこはなくて、一日ぶらりとして楽しみました。
いやでもいい冒険をしましたね、
うん、だから皆さん、あの中野くらいだったら一、
うん、
日でここから行けます。
お
どうだろう、元八幡だったら東京駅なのかな、
お
上野か、そっちの方なんか、
そっちからいいか
もしれない。そう、私はあの大宮から行った方が、
お、
まあ、何せ値段を抑えたかったので、
お、
あのね、まあ学生なんで学割使って行ってきました。
これ強いな。
そう、楽しかったです。でもこれがもう来年ないって考えると来年ないんですよ。だから映画とか見なきゃいけないし、
学割ないからね今のうちだね。
だからみんな、あの来年から学割ないよっていうと、
うん、
映画っていうより カラオケがやばいって言います。
ああそっちが
カラオケなのって思ったんですけど、なんだっけ招き猫、
はいはいはい、
マフっていうのがあるらしくて、うん、学割がすごいでかいから、あもう来年からは家で熱唱してるかもしれない
自宅に
迷惑やんって話をしてました。
はい、
そんな感じです。さあ私は来週実は沖縄に行きます、
うん、あそうなのね。
沖縄に行くんですよ。
羨ましい。
まあこっちよりかは暑いかもしれないし、アクティブに泳ぐとかいうよりかは、ゆっくりなんか商店街とか海とかポケッとしながら
じっくり
楽しみたいと思います。
楽しんできてください。
皆さんもお盆帰省とかする人も多いのかな、
はい、
ゆっくりしてください。ガツガツはしない方がいいです絶対にこの暑さ。なるほど、
そうね。
来週も皆さん頑張っていきましょう。
はい、
お相手は優香と
北村亮介でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。